さあ毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズをお送りしています、
はい、
ボルターズはこの前の土曜日曜にホーム開幕ゲームとして越谷アルファーズと対戦しましたね。
いや
また続くのかなと思ったんです
けど、はい、ごめんなさい、で終わりです、すいません、
すいません、はい、今日もスタジオにはですね9日 の,越谷アルファーズ戦のテレビ中継の実況を担当した田波俊一アナウンサーにスタジオに来てもらいました。お願いします、
はい、よろしくお願いします。
飛びをしちゃいました、すいません
、はい、
ほい、
この間の、まあ、開幕戦ね、結果で言うともう勝ったんで、もう喋ってて楽しかったし、もうほっとしたっていうのもあるし、ブースターの、ね、皆さんもほっとしたと思うんですけれど、はい、まあ、この試合やっぱ印象的だったのはまず最初の得点ですよね、ホーム開幕戦、うんうん、それは3シーズンぶりに復帰した古野匠キャプテンの3ポイントシュートだったということなんですね、はい、
ホーム開幕戦最初のポイントは帰ってきた古野匠。
はい、ということで古野選手が最初のスリーポイントシュートで得点を決めて、そこから一気にボルターズやっぱ気合入っていましたね、ホーム開幕戦で、うんうん、最大14点リードする場面もあってどんどん試合進んでいったんですけれど、最終第4クォーターの残り2分46秒というところで逆転を許してしまって、1点リードされたんですけれど、でも今年のボルターズやっぱここからが強くてですね、古野の3ポイントシュートに新加入のローソンの2ポイントシュートとか、そして最後3点差の残り8秒で、大注目のジョーダン・ハミルトンがとどめのコーナー3を決めて、試合を決めて92対86で、3連勝としたのがホーム開幕戦でした。
これはどうで、正直余裕ありました？
まあ結果的に点数では逆転された時間もあったんですけど、なんか戦力的余裕は感じられましたよね、やっぱり。まあちょっとハラハラさせられてるけど、勝つだろうっていうなんか安心感がありましたね、
なんとなくの
不思議と。
田波さんも楽しそうでしたよね、実況がね。
楽しかった、もうまたやりたいですもん、
早くも伝わりましたよ。
どうですか、
あのね古野選手の一発目のポイント、
はい、
スリーポイント、これどうゲーム始まってどれぐらいでなんですか？
これは始まって1分経ってなかった、30秒から40秒くらいのでもう最初決めたんですけれど、早々に打ってきましたね、自分で
っていう感じでした、
はい。まあ、今シーズン、昨シーズンの B1 広島にいた時あんまりシュート打たなかった古野選手なんですけど、やっぱ B2 で自分が引っ張っていかなきゃいけないっていうこともシーズン始まる前話していたので、それを早速こうキャプテンとして見せてくれたのかなっていう感じもしますよね。
なるほど、
はい。そして翌日の2戦目は、負けてしまったんですけれど、実はこの試合ですね、第1クォーターの残り2分10秒切ったところで、まあ、先週も話した相手の越谷のバッツっていうすごく大きい選手、
はいはい、
この選手注意しなきゃいけない、
ね、
選手とポジション争いか多分ボール争いのところでこう右手を痛めて一時ベンチに戻ったんですけど、はい、ここから彼もう試合に出なくて2戦目は、
はい、
で結果ですね、怪我をしてインジャーリーリストに入ったということで、検査の結果、右手の親指の付け根のあたり脱臼骨折ということで、
痛そう。
誰がですか？
ジョーダン・ハミルトン選手っていう一番注目もボルターズを引っ張っていってた選手なんですけれど、彼が骨折してしまったんですよ。でその試合はちょっとそこからもう崩れていって思うような試合運びができなくて、一時追い上げはしたんですけど結果負けてしまったと。
最後頑張ってましたよね。
頑張ってた、
得点入れてね、もうちょっとだったのに、
スリーポイントシュートがもうあと 2,3 本決まればっていう感じだったんですけれど、結果は敗れてしまった。やっぱでもこのハミルトン選手いなくなってから選手たちも動揺したって話で結構崩れていきましたよね。
そうですね、私初めて観戦したんです
けど、初めて
面白かった。
あ、本当ですか、
私が言ったせいじゃないですよ、
ね、いや違うと思いますよ
違うんでしょうけど、ジョーダン・ハミルトン選手は 何が得意というか、そのボルターズにとってどう必要なんですか？
ですね、このハミルトン選手は昨シーズン B1 でですよ、 B2 じゃなくて B1 で得点ランキングに、アシストランキングに、スティールランキング7位っていう結果を残していて、B1 の本当トップレベルの選手が B2 に来て今戦ってて、もうボルターズの得点も取れるしアシストもできるし、大事なリバウンドもたくさん取ってくる、何でもできちゃう選手だったんですよ。
本当に軸なんですね。
そうです。なので彼が急に突如怪我でいなくなったので選手たちもちょっと動揺したっていう話はしていたんですよね。 最速で復帰が11月14日以降になるんですけれど、実はですねこのハミルトン選手の穴を埋めるように今日午後3時にリリース出たんですけれど、新たに外国籍選手カイル・バローンという選手をボルターズ獲得しました、今日出たばかりですね、でメディカルチェックとかリーグ登録とか、B リーグの統一検査で陰性判定後にエントリー可能ということで、次の明日明後日の試合間に合わないんですけれど、来週の試合は目指したいなという話はチームしていましたね。
アウェーから出られそうってことですね。
そうですね、
早いですね。
いやもう大事な一戦ですからね。
すごいですね、
すごい、はい、
そんな選手が出られなくなったら違う選手取れるんですね。
実はチーム関係者に聞いたんですけれど、そういうこともあろうかと思って一人実はこっそり待機させてたらしい。
何、ちょっと今年ボルターズすごいですね。
そうなんですよ、
素晴らしい、
ね、何かあった時のために、
そうなんです、それがもう早速、いいことではないんですけれど、こう役に立つ時が来たということで、これだけ早い補強に至っていると。
その選手はどうなんですか？
この選手はですね、この選手も実は B1 で昨シーズンプレーしていて、アルバルク東京とか聞いたことないですが、結構有名な強いチームなんですけれど、あとは、途中からは B2 のチームにいたんですけれど、結構ベックヘッドコーチが求めているこのリバウンドとかをしっかり取れる選手ということで、この選手をバックアップしていたということなんですね。
なるほど、
はい、
本当リバウンドって大事なんですね。
リバウンドで本当にもうかなり変わるっていうのが、昨シーズンはそれがあまりできてなかったなという印象なんですけど、今シーズンそれができるんで、シュートが入らなくても攻撃のチャンス、リバウンドを取ることによって相手より増えるので有利に戦えてるんですよね。
そうですよね、はあ、
そうなん
ですよ。さあそしてこの日は10日ですね、チーム発足から8シーズン在籍し、ミスターボルターズの愛称で親しまれた小林慎太郎さんの引退セレモニーが開かれました、セレモニーで小林さんがブースターへ感謝を伝えました。
心から満足いく成功人生だと思ってます。
そして小林さんの功績を称える発表がチームからありました。
背番号7、この度この背番号を熊本ボルターズの永久欠番とすることが決定いたしました。
この先も長くこの熊本ボルターズがこの7番長く深くこの熊本に根付いていきますよう心から祈っております。本日は本当にありがとうございました。
さて今度の土曜日曜は熊本県立総合体育館で九州ダービー佐賀バルーナーズ戦です、
はい、田中さん佐賀戦はどうでしょうか？
いや佐賀戦もね、やっぱこのハミルトン選手がいなくなったということで結構ねブースターの方とかも不安に思ってるとは思うんですけれど、佐賀はここまで2戦2勝です。今シーズン同じ4試合戦ってですね、2勝2敗ですね、できてます、で昨シーズンは西地区3位でプレーオフ進出しているので、やっぱ自治からはあるチームだと思うんですよ ね、そんな中ちょっと相手のチーム分析してみると、相手の外国籍選手レイナルド・ガルシアっていう選手が4試合で 24.5 得点、トータルリバウンド 9.0、そしてもう一人マイルズ・ヘソンという選手が4試合で 24.8 得点、トータルリバウンド 11.3 で、この2人でここまで1試合平均50得点以上奪ってるんですよ。でだから試合の得点の大体3分の2はこの2人の外国籍選手で佐賀は取ってきてるんですね。
なるほど。
ということはこの外国籍選手2人を熊本の外国籍選手たちが抑えられるのかどうなのかっていうのがかなり大事なポイントになってきて、もうそれで多分本当勝敗が分かれると言っても過言ではないくらいかなと思ってて、
守備に力を入れるってことですか？
そうですね、この選手に点を取らせないようにする、リバウンドを上回るっていうところですね。
でそのどうなんですか、抑えられそうなんですか？
まあ今まではこうハミルトン選手軸に抑えるっていうのもあったんですけど、他にもB1 から来た LJ ピークっていう選手とか、この間山田さんも見たと思うんですけど、ベンジャミン・ローソンっていう選手、
すごかったです。216センチある。私もファンになっちゃいました。
何がすごかったんですか？
もうなんか守備一生懸命してる。
それはね、小学校のですからね。
一生懸命本当守ってくれる選手なんですけど、
でも大事ですよね。
この2人が LJ ピックとローソンが頑張ってこのガルシアとヘソンを抑えられるかっていうのがポイントになってきて、ただこの2人の外国籍選手がずっと40分間出るわけにはいかないので、日本国籍のファイサンバ選手とか、この間の越谷のゲーム2で初めて出場となったウィタカケンタの頑張りが必要になってくるかなというところで、日本国籍の選手、日本人選手のも頑張らないと一緒に抑えられないかなという感じですね。
なるほど、期待しましょう。
楽しみですね。さあ佐賀バルーナーズ戦、16日土曜は午後5時、17日は日曜は午後2時ティップオフです。チケットはチケット専用ダイヤル 080-4271-1555 080-4271-1555 へ 午前9時から午後6時までお問い合わせください。当日券は空席があれば会場で販売されます。以上、今週の週刊ボルターズでした。